しよう、一緒に野菜しましょう。はい、ありがとうございます。それでは、ですね、この先週この種まきの例え、まあ、4つの土のお話をしてきましたけども、その例え話、イエス様はこの詳しく、弟子たちにはそれを解き明かしてくださいましたね。でも、もうそれ以降、全ては例えで話されますけれども、でも、いちいちこれはこういう意味だよとかいうことを、まあ、弟子たちに語られることもあるかもしれませんが、でもそれは記されていかないんですね。私たちには、本当に信仰を持って、また聞く耳を持って良い土として御言葉を受け取り、実を結んでいこうとして、本当に柔らかく耕されていく者たちにはどんどんそれが解き明かされていきますけども、そうでない人たちには一体何のことだかわからない。でもそれはですね、皆さん、じゃあ、 説明をくださいと、問題があっても回答がないと分かりません、模範回答をくださいではないんですね。イエス様はこの言葉だけではないんですね。イエス様ご自身が神の言葉、言葉なる神が受肉、見えない言葉がでも見えるようになってくださったお方ですから、それが私たちの中に御言葉がまかれるということは、それも見えていくんですね。御言葉は、神の国は、信仰は見えていきます。皆さん、見えないものを信じるのが信仰だ、聖書にもそうあります。でもいいですか、信仰は見えるんです。見えるようになっていくんですね。神の国もそうです。神の国ってのは、なんか死んだらその後行く、またやがていつか、イエス様と共に来られる、その後のことではないんです。それでもあります。でも今ここで私たちが御言葉の、種を、イエス様をいただいて、それが御霊によって豊かな実を結んで見えるようになっていくね。種は地面の中にありますから見えませんよね。じゃあないのかって、ありますよね。それが見えるようになっていく。見えるだけでなくて、それを味わうこともできる、捧げることができる、そして喜ぶことができる。皆さん、これは神の国なんですね。そして言葉、話だけではなくて、イエス様は出来事、今日あえてこの事件とタイトルに記しましたけども、そういう、驚くような出来事、あるいは日々 のいつもあるような出来事の中で、その例え話 この解き明かしを続けていかれるんですね。分かる人には分かるように、こういうことなのか、あの御言葉はこういう生きていく、こうやって実が結ばれていくのか、私も実を結ばせていただくのか。でも分からない人は、一体今何が起きてるのか、なんか大変なことが起きた、ひどいことが起きた、これを何とかしなきゃ、ますますこれが神の国の御言葉の実が結ばれている収穫の出来事だということが分からないようになっていく。そうやってどんどん分かれていくんですね。私たちはそのどちらに行くのか、今日のメッセージのタイトルをご一緒に読んでいきたいと思います。事件が御国を解き明かす、もう一度お願いします。事件が御国を解き明かす、天のお父様、どうぞ御言葉を、本当に言葉を通して、あるいは文字を通して、そして聞いていくその音を通して、そして、私たちが生きていく、生かされていく、神様、一つ一つの出来事、事件を通して私たちに教えてください。そして身を豊かに結ばせてくださいますように、イエス様の名前でお祈りいたします。アメン。イエス様は引き継ぎこう話されたんですね。まだ船の上です。湖の上、船の上からです。今日26節からのところ、この主法には載せていますけれども、実はこの4つの土地の、まあ、6つの種だって話を先週しましたけども、30倍、60倍、100倍、その種まきの話の例えの解き明かしの後にですね、明かりの話をされるんですね。明かりは、ランプはこの下に祈りの家にもありますけれども、この油を入れるオイルランプですね。それは何かこのマスの下、入れ物の下とか寝台、ベッドの下に置くものじゃないですね。意味がないし燃えてしまいます。このようなこの マイクスタンドがありますけど、ランプスタンドってなんですね。皆さんこの、メノラーってありますよね。ああいうふうにこの枝分かれしているものをこの、神殿で使われ、今礼拝にも使われますけれども、それをイメージしますけど、でもこれ単数で書かれてますから、この1本のこういうスタ、まあ、これはあの2つに分かれてますけどね、1本のスタンドなんです。その上に置かれるものですね。明かりは掲げられていく、輝かせていくんだ。のように隠されているものはすべてあらわにされる、秘められているものは明らかにされる、これ御言葉もそうなんだ、神の国もそうなんだ、私たち大事なものを隠すのは何ですか。それが明らかにされる、誰かにバレるためですか。違いますよね。バレないように隠すんですよね。アダムとエヴァもこの、木の実を食べて最初にしてしまったことは隠すことでしたよね。でもそれはすぐ明るみに出されました、まあ、悪いこともそうですけど良いこともそうなんです。神の国は不思議なのは、普通は見つからないように隠すんですけども、それがはっきりと現れているように、でも、信仰を持って良い土で聞いていく人たち、実を結んでいく人たちにはそれが明らかにされる。でもそうでない人たちには隠されたままだということなんですね。私たち個人個人のことを思うかもしれませんが、私たちがこの教会家族主の民が一つとなって、みんなで良い地、みんなで実を結んでいく、そのようにされていくんだということです。そうでなかったけどもイエス様が来てくださって、そのイエス様と一つとされていけばそうなっていくんですね。そしてこのあなた方の測った測りで、また測り合えられるようになると、いうことも言われます。これはですね、このとにかく神の国というのはこの明らかにされていく、見えないものがこの見えるように、種をまいてそれが実を結んでいくというのもイエス様この流れの中で話をされているんですね。そして引き続きこの聞くものは聞きなさいと、種まきの話をまた2つもされるんですね、じゃあどういう話か。神の国はこのようなものです。また人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どうしてどのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。実が熟すとすぐに釜を入れます。収穫の時が来たからです。マルコ4章の29節までですね。そして30節からまたこう続けます。またイエスは言われた。神の国はからし種のようなものです。地にまかれるときは地の上のどんな野菜よりも小さいのですが、まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、皆さん見てください、大きな枝を張ってその陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。イエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。例えを使わずに話されることはなかった。ただご自分の弟子たちには彼らがいるときにすべてのことを解き明かされたですね。二つの、まあ、先週のとこからすると三つの種まきの話がこのマルコの4章続きますね。でもどういう地にまかれるか、どう聞くか、先週はそういう話でしたね。でも もうねもはやそういう話じゃないんです。もうイエス様どんどん進んでいきます。もう私たちが良い地とされていくことはもう、ここでは前提になってるんですね。どんどん良い地とされて実を結んでいく人たちにどんどん神の国のことを話していきます。そうでない人たちに何の話だか分からなくなっていくんです。出来事もそうです。ですから今度は良い地の話で、良い地がどう実を結んでいくか、そのプロセス、その間にはどういうことが起きているかという話をされているんですね。イエス様はここで人は地に種をまくとって言いますね。皆さんこの聖書で突然人があって出てくる、まあ、大体人が種をまくとか、ある人が旅に出るとか、そういうことが出てきますよね。皆さん誰のことを思いますか。人って言ったら、人って聞いて 猿とか犬を想像する人いないと思うんですね。誰かの人を想像すると思う、ね、自分でしょう、私でしょうか、それとも誰かさんでしょうか。でも聖書で断りなく人って出てきたときは、まずそれは誠の人であるイエス様のことなんじゃないかなと思って読んでみて、まず外れはないと思いますね。いやもちろん私たちのことでもあります。でもそれは私たちがその誠の人である、まあ、人ヘブライ語ではこのアダム、アダマーですよね、最後のアダムである、イエス様と一つに、同じアダムだと土ですね、良い土、良い土地とされて、イエス様と一つされていく、今度は種をまくイエス様、私たちも一緒に種をまく側にもなっていきます。でもまかれて実を結んでいく側でも引き続きあるわけですね。人が地に種をまくと、じゃあその人はどうするか。皆さん、イエス様この御言葉の種をまいたら、どうしますか。皆さん今何かをこの家庭菜園とかシェア畑とかプランターとかで何か育ててるって方いらっしゃいますか。あ、結構いらっしゃいますね。はい、ね、皆さん どうやって育てるの。掘っておきですか。何か水をやったり肥料をやったり虫をね、あの葉っぱを取ったりとか、いろんなことをされてる方、あの何もしてなくてうまくいかないとか、いろんな方いらっしゃると思いますけども、じゃあイエス様はどうするのか。イエス様のことですから、もう毎日ね、手入れして、ああ、ね、今日どうなったかなってね、手入れ手当てをされてるように、お世話をしてるように思うかもしれません。でも意外や意外、神の国そういうもんじゃないんですね。ないって言うんです。イエス様、夜昼寝たり起きたりしてる、寝たり起きたりして、寝てる間も起きてる間もお世話してるのかじゃないんですね。何もしてないって言うんです。待ってるって言うんです。ひたすら待ってるって、ね、寝て待ってるって言うんですね。起きても待ってるって言うんです。しかもどうやって種が芽を出して育つのか知らないって言うんですね。なんてことでしょうか。イエス様知らないことなんてあるのか。でもイエス様知らないこと結構いっぱいあるって言うんですね。あの終わりの時はね、いつなのか、あの父は知ってるけど私は知らないって、イエス様でさえ知らなく、ご存じないこと、知らなくていいってことだったら私たち知る必要もないですよね、どうしてそうなっていくのか。でもどうなのか。それは地は一人でに身をならせ、私たちが集中するべきこと、私たちがすべきことは良い地になっていく、そこで撒かれたものが、もうお世話を受けなくて、別にあのイエス様いらないとかそういうことじゃないですよ。楽しみに待っててくださってる方に、その喜び期待に応えるように、私たちがもう土地が頑張るとかじゃないですね、もう良い地とされていれば自然に実を結ぶものなんだ。今日は30倍、60倍、100倍っていうその数とか量の話ではありません。それが途中どうしてなっていくか。ひたすら撒いた人は待ってるっていうんです。そして土地は一人でに、自然に実をならせ、はじめに苗、穂、そして、実ができて実が熟すとすぐに釜を入れますって話になりましたね。皆さん、この釜を入れる、入れるっていうふうに訳されてますけども、これ元々の言葉ではあのギリシャ語では送るっていうんです。派遣する、アポステロってなんか聞いたことありませんか。使徒ですよ。使わすっていうんです。鎌を使わすってなんかね、鎌放り投げるとか どういうことなのかって思うかもしれませんけれども、これ何を表しているかというと、収穫の時が来た。イエス様は種をまく人探してるんでもないんですね。またその途中育てる人を探してるんでもないんですね。もちろんこの、ね、パウロは上、アポロは水を注いだとかありますけど、成長させてくださるのは神様が、もうそのように良い土であれば成長するようにデザインしてくださってるわけですから。でも必要な人たちがいます。それは収穫は多いけれども、その働き人が少ない。だから収穫の主に願って、収穫する働き人、鎌が必要なんだ。で、その弟子たちに今語ってるんです。その人たちを使わしていく、イエス様のそばに置いて、そして使わして御言葉の種をまいて、また この悪霊を追い出す権威を与えていく。それはただ悪霊を追い出すだけじゃなくて、清い神の霊で満たしていく。それは関係ないことじゃないんですね。御言葉とこの御霊はセットなんです。御言葉を聞いた陽一が御霊の実を結んでいくからです。父が自分で頑張って、実を結ぶんじゃなくて、御霊の実、それは愛であり喜び平安寛容、そのような実を結んでいくわけですね。さあ、イエス様はつまり何かというと、この種まいて待ってるってこと、楽しみに待ってるってことです。そしてからし種の話をされましたね。からし種、とてもちっちゃいものですけども、それが大きくなる木ではなくて、これ野菜なのに枝を張って鳥が、空の鳥が巣を作るほどになるっていうんですね。これ皆さん、今まで実の話をどうやって実を結ぶかっていう話してましたが、実のことは何も言ってないんですよ。大きくなるっていう話です。で、実を結ぶっていうだけではないんですね。それはまた次の種になってきますけども、なんと枝を張って空の鳥がそこで巣を作るっていうことは、命を、この子育てをしていくっていうことですよね。これ皆さん、鳥っていうと先週のところでこの撒かれた種を食べに来る、まあ、サタンのこと、御言葉を奪っていく悪いやつだというふうに鳥思ってたかもしれません。でもそれは地に落ちた鳥です。地に落ちた御使い、サタンのことでしょうね。これ空の鳥ですから、天の御使いたち、そしてこれはユダヤ人から見ると異邦人のことを指していると、預言書でもいろんなところで出てきますね。鳥が巣を、鳥が集まってくるっていうような、そのようにこの本当にイスラエルの民が御言葉を本当に、よく聞いて、それが育っていくと、そこに私たち法人も集められて一緒に命をこの営んでいくということでもあるんでしょうね。まあ、そこまでの説明もイエス様されてません。でもこれはそうやって自然に大きくなっていくものなんだということです。皆さん、この32節に巻かれると成長してってありますよね。これ成長って、なる長いっていう言葉をよく使いますけども、ここでは生きる長いなんですね。これどう違うのか。なる方はですね、なったらそこまでなんです。最近将棋が話題になってますけども、この、なったらそれ以上強くなるってことはないんですよね。でも生きる方の長いっていうのはどこまでも大きくなっていくっていうんです。神の国はそういうものだ。御言葉はもうここまでで十分だとかいうことじゃないということですね。神様のスケールで、もっともっと、これ大きくなればいいとか、大きくなることを目指すことではないですけども、大事なのは、巻かれたら陽一であれば自然に大きくなっていて、他のみんなの命もそこで、一緒に営んでいくものとなるということです。なんと素晴らしいことでしょうか。まあ、これを聞いていた弟子たちがどれだけこれを理解していたのか、まあ、弟子たちだけがいるときには全てのことを解き明かされたと、この後34節にありますから、彼らには丁寧に解説されたことでしょう。でもこの福音書にはそれ残されてないんですね。じゃあ私たち分からなくていいということではありません。私たちはにもこの説明がされていくんです、解き明かしが。でもそれは皆さん、言葉だけじゃないんですね。神様はから見ると、この言葉もですね、言葉もこの言葉ですね。また今日はこの事件が御国を解き明かすって話でしたけども、この事件の字っていうの、これ何ですか。これもことですよね。言葉もことも神様から見るとこの同じなんですよね。イエス様は言葉がこのことになった、人となられた、見えるようになられたお方ですが、私たちもそうされていく、なっていく。それをやって御言葉の神の国を今ここで表していくことができるって言うんです。そして、ここまで語られたこと、イエス様はこの後言葉ではなくて事件で解き明かして、その話を解説を続けていかれるんですね。さあ、何と言われたか、35節からこうあります。さて、その日夕方になって、イエスは弟子たちに向こう岸へ渡ろうと言われた。 ですね。とりあえず最後の話までいきますね。36節、そこで弟子たちは群衆を後に残してイエスを船に乗せたままお連れした。他の船も一緒に行った。すると激しい突風が起こって波が船の中にまで入り、船は水でいっぱいになった。ところがイエスは船尾で枕をして眠っておられた。どんな感じ？こんな感じですかね。弟子たちはイエスを起こして、先生、私たちが死んでも構わないのですか？と言った。イエスは起き上がって、風を叱りつけ、湖に黙れ、静まれ。さっき賛美したこの Be Still ですね。静まれと言われた。すると風は止み、すっかりなぎになった。イエスは彼らに言われた。どうして怖がるのですか？まだ信仰がないのですか？彼らは非常に恐れて互いに言った。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどなたなのだろうか。さあ、このイエス様が、まだこのイラストですと明るいですけども、さてその日夕方になってってありますね。その日夕方にって言葉が続いてます。これ昼と夕なんですね。さっきやりましたよね。人が地に種をまくと夜昼寝たり起きたりってありましたね。その言葉はここでまず使われてるんですね。そしてこの、夕方から一日がこの始まりますけども、聖書では夜となりまた昼となった。ここからが始まるんですね。例え話ではなくて、例え事件でしょうか。弟子たちはもう生きるか死ぬかの大変なことなんでしょうけど、実はこれは神の国の御言葉の解き明かしなんです。そして私たちも、なんでこんなことが起きるんだ。最近もいろんな事件とかスキャンダルとかあるか、ね、よう騒がせてますけど、私たちこそそれは神の国の解き明かしが続いているということをぜひ覚えていきたいんですね。さあ、夕方になってイエス様は何て言われたか。向こう岸へ渡ろうと言われましたね。向こう岸というのはここに地図がありますけれども、カペナウムに今までいましたから、そこから反対側、この右の方、東の方に行くと、この、あれですね、異邦人の町になるわけですね。ユダヤ人たちから見ると、豚を飼っていたりとか、それまた来週以降見ていきます。向こう岸へ渡ろうと言いました。でこの向こう岸へ渡ろうって訳されていますけども、この言葉ですね、過ぎ越そうっていう言葉なんですね。過ぎ越そう、英語だとこの go through とか、pass through とかって言いますね。ヘブライ語の新約聖書を見てもその過ぎ越しっていう言葉が使われてました。過ぎ越そう。さあ皆さん、過ぎ越しはいつから始まりますか？夕方ですよね。夜ですよね。そして過ぎ越しって何ですか？エジプトを出ていくことですよね。そうなんです。これまで弟子たちは、そして私たちもそうです、エジプトのような御言葉を、また言葉でも分からなくてもですね、神様がもう8つも9つもいろんなこの印、奇跡、事件を起こされて、そして過ぎ越し、最後エジプト中の長子が家々でこの命を落としていくとい う大変な事件ですけども、大変な嵐ですよね。それでもそこまでしないと、この神の言葉を受け入れなかったエジプトの王様がいましたよね。もう私たちもそんな心なんです。語られても、どんな嵐や出来事が起きても、それが神様が私に何を言ってるのか聞こうともしない、聞いてもわからない、そういうエジプトからこれから出ていくんだと。まさにこれから海を渡っていく、これ湖をってあれ訳されてますけども、これ海っていう言葉です。海を渡っていく。皆さん、イエス様はこのずっと先週のところから船の上にいましたよね。みんなはこの湖畔で群衆は聞いていた。で、そ こに良い地はないかと探していた。でも湖の中にイエス様がいるということは、湖、海は死を表しますから、でもその中での船というのはそこだけ乾いた地、そこだけ良い地なんですね。種まかれても水だったら流されてきますけども、イエス様ご自身が良い地として御言葉をそのまま豊かに実を結ぶ、100倍どころじゃないですね、何百万倍か、もう数えきれないほど実を結んでいく良い地としてイエス様が語られる。そして同じような良い地はないか探しておられるわけです。そして今度はそこに弟子たちを招かれて一緒に船に乗って行こうと。しかも一艘だけじゃないんですね、別の船もあったと言いますから、船も増えているんですね。これ皆さん、あの出エジプトの時にですね、この紅海葦の海を神様がこの一晩中東風、吹かせで、これも精霊の風でしょう、そして乾いた地を渡らせてくださいましたね。その時はこの、私たちのイメージでは水が完全に二つに分かれて一つの道ができていたと思うかもしれませんけれども、でも、もしかするとこの歩いてる行くところだけがこう分かれて行っていたのかもしれませんね。そうすると上から見るとあたかもこの船が海を渡っている感じなんですね。これ乾いた良い地です。過ぎ越そう、過ぎ越していこう、エジプトを出て荒野へ、荒野は御言葉を聞くしかないところです。他に何もすることはありません。でもそれでいいんです。私たちはそのために作られ生かされてるんですから。そして豊かな実を結び約束の地に入っていく。過ぎ越そう呼びかけられました。皆さん、過ぎ越しっていうことは、過ぎ越し何が必要ですか。家々で、どうしたら過ぎ越していただけるんでしたっけ。血をここら辺ピッとか切ってこう塗っていくんですか。子羊ですよね、子羊をまず家族で用意するんです、そしてその血が門に塗られていたら、神様がこの滅ぼすものを過ぎ越すようにさせてくださるとあるんですね。皆さん、その過ぎ越しの子羊がこの方ですよ。家の中に、各家にですね、用意されたこの神の子羊、子羊がこの明かりである。だからもう海もないし、他の明かりもいらないって黙示録の最後にありますけれども、そのもう夜になってます、闇を照らす明かりであり、そしてこの方によって私たちはエジプトを出て幼稚へ過ぎ越していくんですね。さあ、過ぎ越しというのはつまりこの海を渡っていきますから、家々を主が過ぎ越してくださっただけじゃないですね。その後海をこの渡っていく、越えていく。皆さん、海は何を表しますか。主を表しますよね。来週バプテスマ、西脇誠君の信仰告白とバプテスマ、ここでありますけれども、私毎回完全に鼻の先まで、つけることをですね、確認します。それは、ね、形にこだわることじゃなくて、それは死を表すからですね。そうなんです。過ぎ越し、海を渡っていくっていうのは死んでよみがえる、死と復活、新しい命をいただいて、これがバプテスマです。過ぎ越そう、向こう岸へ渡ろうっていうのはこのバプテスマを受けていこう、死んでよみがえろう、死ななければ良い土にならないって話を先週したと思います。有機物ならない、日々死んでいくことによって、でもそれが命を生んでいく。そしてこの杉越の祭りの、中では、それ何が続きますか。初穂の祭りですね。週の初めの日に初穂の、大麦の初穂、この方が初穂ですよ。今までイエス様何の話をしてきました。散々この種をまいて実を結ぶっていう、穂になるっていう話をされてきましたよね。でも嵐が起きたら、うわ大変だ、死にそうだ、溺れそうだ、助けて、ね、イエス様なんで手伝ってくれない、何もしてくれない、 これ実を結んでないじゃないですか。全然良い地になってないですよね。でもこの方はこの嵐の中で実を結ばれるのを楽しみに寝て待っている。これが初穂ですよ。で、初穂っていうのはこの初ってのはファーストですね。最初にしただけで、それの後に続いていくんです、収穫が。私たちがそこに続いていく2番目3番目、そしてそれに続いていく方なんですね。で、初穂の祭りに続くのはパン種を取り除く種なしパンの祭りです。いろんなこの不信仰、あるいは違うものを信じていく、まあ、異信仰とでも言いましょうか、偶像礼拝ですよね。私たちが神の御言葉を本当に信じて、この、ね、まいたら寝て待てという御言葉なのに、そんなことしてられますかと言って、待てない私たちではなくて、これを一緒にしていく信仰、これパンダネを取り除いていくことです。何かあったら、まあ、私もすぐ検索してしまったりしますけども、検索するのであればまず御言葉検索して、そして祈りの中で主に聞いていく。で、神様から、いや、ね、ネットで調べなさいと言われたらそれをしていくと、ね、ダビデもそうやって、いちいち百戦錬磨のダビデでさえ、今日戦うべきですか、今日はやめときましょうか、聞いていった時には勝利していきましたね。その後実際敵と戦って、その勝った負けたではないんです。私たちが事件が起きて嵐が起きた時に、神に聞いてその御言葉受け取る、御言葉に従っていく、それを信じて行っていく、これが実を結んでいくことですね。これが勝利なんです。それが勝利です。さあ、まあ、このような杉越ですよね。で、イエス様はこの、まあ、寝ていたわけですけども、マルコの福音書では今日読んだところでは、先生、私たちが死んでも構わないのですかって言ってありますね。寝ていたイエスをこの起こしていったって言いますね。皆さん、さっき人は地に種をまくと夜昼寝たり起きたりしてって、その寝るっていう言葉と起こす、起きるっていう言葉がこれでズバリ使われてるんですね。まあ、これ偶然だけど関係ないっていう信仰も素晴らしいかもしれませんけども、私はここまで同じ言葉が使われているなら、これはその解き明かしなのではないかと読まされているんですね。じゃあ弟子たちはどんな実を結んだのか。先生、私たちが死んでも構わないのですか。皆さん、先週4つの土地がありましたね。最初の土地は道端、もう固くなって、種まかれますけれども、でもサタンがすぐ奪っててしまう、鳥に食べられてしまう、なんともったいない、まあ、これは、まあ、エジプトを出る前のこの状態ですね。御言葉を聞いても、このモーセたちはそれで行こうと、でもファラオは、逆に固くなりになってきました。御言葉を受け付けないんです。エルサレムから来た学者たちがこのカペナウムでイエス様に批判しましたよね。そうなんです。先生、私たちが死んでも構わないのですか。イエス様を批判する、御言葉を聞いて今こそそれを実を結んでいくチャンスなのに、そうではなくて、自分は悪くない、あなたが悪いんだ、何をしてるのか、原因は何か、そうやって批判ばっかりしていく私たち、世の中では今本当にいろんなこの事件とかスキャンダルとかで、私たちはそれで一緒に批判していく側にこの私たちを回していこうっていうね、引きずり込もうという、そういう力が働いています。でも私たちはそこでどうしていくのか、取りなしに乗っていくことはできますね。でもそこでどう豊かな実を結んでいくのか、これ他の福音書、なんとですね、マタイとルカにも記されてるんですけども、微妙に違うんですね。面白いほど違うんですね。マルコはそうやって批判する最初の道端のような頃ですね。で、他の福音書ではですね、こう記されてるんですね。主よ、助けてください。死にそうです。助けてください。 これあたかもこの群衆のようですよね。この4つの土地の2番目のこの土の浅い薄い岩地にまかれた種のようです。最初喜んで飛びつくわけです。でもその御言葉のゆえに困難迫害が起こるとしおれて枯れてしまう。自分の必要な時には助けて、何か病気や怪我したら癒して、何かいけないことしたら許して、でもことが過ぎ去ると関係ない、全然良い地じゃないですよね。イエス様はもう弟子たちは良い地だと思って、良い地はどういうものかっていう話を続けられたわけです、今週のところでは。でもまだまだ良い地になっていない私たちがいるわけです。もう一つの福音書では、ね、助けてとは言わないんですね。でイエス様死んでも構わないんですかとは言わないんですね。でもこう言ってます、ね、先生先生溺れて死にそうです、ね、あそうってイエス様答えたかもしれませんねでみたいな話ですけども、これ三つ目の土地みたいですよね。茨に邪魔されてる、世の思い煩い、また富の誘惑、そしていろんな欲望、何に溺れて死にそうかということです。水が船に入ってきて、そうなんです、船っていうのは乾いた良い地ですよね。御言葉をの実を結んでいく良い地である私たちの心の中に、死の水がどんどん入ってくるわけですよ。で溺れてるわけです。それが世の思い煩いだったり、いろんな欲望だったり、また富の誘惑だったり、あれをしたい、これをしたい、あれはずるいな、もっとこうなれたら、何を食べようか、着ようか、飲もうか、私そういうことに溺れているわけです。何に溺れているのか。それが茨です。全然まだ良い地じゃないんですね。でもそんな私たち。でもイエス様はここで、いや私がイエス様だ、さすがに切れてですね、黙れ沈まれって弟子たちに向かって言いそうですよね。でも本当に愛のある、でそれやったらイエス様もこの良い実を結んでないことになっちゃいますよね。でイエス様はそこで良い実を結んでいく、ね、弟子たちに叱るんじゃなくて、ね、風や波を収めていく、過ぎ越しエジプトを出ていくときにこの神様が風や海を収めて分けたり戻したり、そして本当に礼拝しに行く主の民はそこを渡らせ、またそれを追いかけて滅ぼそうとする御言葉を聞かずに他のものを大事にしていく民はその海に中に沈めていきましたね。そこで自然を制する。皆さんこの私たち体の癒しとか悪霊を追い出したりとか、これまでもいろんな印がありましたよね。それもすごい、これはなんていう権威ある教えだって言いますだけども、でもここでこの風や海をこの制するっていうのは、これは当時の人たちにはものすごい衝撃的な、これは人のことではない、神が何かをなさっている、そういうふうに受け取られていったようです。ですから最後、一体この方はどなたなのだろうかと言ってますね。それまで先生って言ってましたけど、ただの先生じゃない、これ大嵐と大凪とあと大きな恐れって、皆さんこうメガなんとかって言いますよね。メガレっていう、メガ嵐とメガ凪と、メガ恐れっていう言葉がついてるんです、なんですね、それほど恐れて、最後何を恐れたか、これ嵐を恐れたんじゃないですよ、イエス様を恐れたってこと。大嵐になったらそれで目がこの揺さぶられて振り回されて、大凪になったら目がめちゃ喜んでっていう、そういうこの良い地でないままの私たちじゃなくて、この方を非常に目が恐れて、そして従っていく弟子に、これは弟子を育成育てていることなんですね。そうやって た種が育っていく。さあ私たちはどうでしょうか。神の国とはどんなものですか。また人、地、種とは何のことでしょうか。突然の嵐の中、皆さんあなたはどうしますか。嵐が起きないようにって祈るかもしれません。でもそれは困難や迫害というのは起きていくんです。いろんな誘惑とかも続いていくでしょう。でもその中で誰かのせいにするのではない。イエス様、なんであなたは死んでも構わないんですかというのでもない。ただ助けてくださいでもないです。ただ溺れそうですと、叫ぶのでもない。皆さんだったら寝てるイエス様とあそこで、イエス様寝てるから、ね、大丈夫だ一緒に寝ようと、でみんなが寝てったらですね、そこでもう福音書終わってたかもしれないですね。でそうでないから、イエス様の十字架がなければ、それも杉越ですよ、その子羊によって私たちは豊かな実を結ぶものとされてきました。今週もいろんなことが起こるでしょう。でもこれから歌う賛美のように、このイエス様が同じ船におられるわけです。神の子羊が与一である私の心の中にいてくださる、実を結ばせてくださる、御霊を豊かに与えてくださる、この方がおられるから何が起きても大丈夫だ。いろんなことが起きるでしょう今週も。でもその中で皆さんがこれまでのように御言葉はどっかに置いて慌てていくのではなくて、この出来事が、この事件が、私が聞いた神の言葉を今実を結ばせている、そのような豊かな神の国、実を結んでいく私たち皆さんを祝福いたします。お祈りします。愛する天の父様、事件が御国を解き明かす、でもその大嵐の中で、大事件の中で御言葉の実が結ばれるのを、私たちが結んでいく良い地にさらにされていくのを楽しみに待って、寝て待っていてくださるイエス様、あなたのそこまでの大きな愛と、また私たちを信じて信頼して任せてくださっている心の広さに、私たちは恐れ入ります。あなたに望みをかけて、全てをかけて、共に豊かな良い実を結ばせてください。イエス様のお名前でお祈りします。アメン。